キャリアガイダンスとしまして、通信制の方では年に、1学期のところで、こうやって講師の方を招きまして、いろいろお話を、聞く機会を設けております。で、昨年に引き続いて、今年度も参院職人の会から、3人の方を、お呼びしました。こちらの会場の方へは、佐々木慎吾さん、と言われまして、いろいろですね、タイトルで分かるように、君たちも共感するところあるんじゃないかと思うんですが、これからの人生に役立つような何かヒントをもらえるんじゃないかと期待しております。ちょっと暑いかもしれませんので、もしあれだったら、といっても一応開けてあるんでどうにもしょうがないですけれど、少し我慢してください。50分間ほど、12時を一応終了予定にしております。それじゃあの、よろしくお願いいたします。はい、
はい、よろしいでしょう。はい、
ちょっとこれ下ろさせてもらって。はい、
皆さんおはようございます。参院職人の会ということからですね、紹介預かりまして、今日はですね、キャリア教育ということで皆さんの前でお話しさせていただける機会に感謝してますけれども、皆さん多分これを取ってますか？持ってます？持ってますね。持ってて多分試験かなと思ってずらーっと見ないでくださいね。これもう開けた人もいらっしゃいますけど、実はこれ開けるとですね、怖いことがいっぱい書いてありますので、心の準備をしながら開けないと、非常にショックを受けるんだなと思いまして、まずは最初にですね、活動とかワークショップって言われるものをね、最初にやりたいと思うんですけれども、ここにこれございます。レジュメで、ボールペンもしくは鉛筆、ボールペンがいいかな、鉛筆でも結構です。消しゴム多分使わなくて結構だと思いますけれども、少し皆さんの考えをですね、明らかにするためにペンを持ってちょっとこのワークをやってもらいたいんですけども、あなたが表と裏で連想する言葉を書き出し表を完成しなさいという、ね、ワークです。これやってみてもらいたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。表、例えば例では表紙というものがありますね。表表紙、それからもう一つは裏を引くかつ裏表紙と言われるものがありますよね。このような、連想されるものちょっと書いていってもらいます。そうすると皆さんの表裏に関しての感覚っていうのが分かると思います。時間を取りますんでね、少しやってみてください。よろしくお願いします。これ提出する必要ないですからね。提出はしませんけど、少し発表していただきたいと思いますので、一つ二つは書いていただければと思います。はい、じゃあそこまでにしましょう。鉛筆もしくはボールペンを置いてください。そこに置いてください。それでですね、今から少しだけ発表していただきたいんですけども、表ということに対して何か書かれたのか。はい、何でしたか。
舞台。
表舞台。そうですね。 表舞台。はい、他にはない。はい。
太陽。
表。
はい、太陽。
太陽。はい、太陽っていうのはあのサンっていうか、はい、太陽です。はい。他に書かれなかった。はい。
自分で。
自分。表は自分。はい、なんとなく連想されてましたね。自分。じゃあそろそろ裏に行きましょう。あ、表ありますか、何か言ってくださいますか。これは手を挙げておられるんですか、それとも。あ、違う。では裏の方行きましょう。裏は裏書いた人。はい。
自分の裏で、自分の影。
自分の影。まあ、この影か、こちらか、
こっち
こちらですか。はい、あとは、はい、
月です、太陽。
あ、太陽と月ですね。はい、他の意見、裏、どうでしょう、
分かりました、書いてない、
あと何回書いてた、あ、もういいですよ、
書いてない、
あれ、皆さん出ないですかね。
ドアって書いて
ある。ドア、あの裏ドア。ドア、はい。あとはいません。私何書いたかおっしゃいましょうね。これで人間性わかると思うんですよ。表の方が入学、裏が裏口入学。で、表がビデオ、裏が裏ビデオ。あれ、みんな書いてないですか。おかしいですね。それから表が表向き、それからですね、裏がすごく多いんですよ。実は裏舞台、裏情報、裏事情、裏技、裏路地、本音陰口みたいなね、そんなイメージないです。建前と本音っていう部分聞いたことないです、皆さんの。あ、こう言ってたんだよ、でもね、本音は違うんだって。ってことはこの意見すごく面白いと思ったんです。自分、自分の影聞きます。どっちが本物、どっちが本物でしょう、どっちが本当の自分なんでしょう。
自分の影、
自分の影、こっちが本物。他の意見は
両方、
両方、うん、どうでしょう。皆さん少し考えてみてください。その回答は最後に出てきます。では1ページ上げて2ページ目上げてください。あのピンチはチャンスというのはですね、割愛します。2ページ目です。これね、人のプロフィールなんていうのはね、聞きたくないんです、普通でも。いやー、でも聞く時があります。皆さんが結婚するとき、新郎の何々君は、新郎の何々さんは、1964年1月生まれた、今ですね、建設会社専務取締役、M&A 代表取締役、専務やりながら社長やってるの。1962年、島根県立松江北高等学部普通科卒業、ですから、ここは通信制でね、なんか普通科の卒業証書ももらえるそうですね、通信として、北高もね。3年、あと3年しか猶予はないと聞きましたけどね、なんかお尻に火がついている人も若干いらっしゃるかもしれませんけど。そして1986年ですね、北高から広島工業大学の工学土木工学科というところに行って卒業して、一応4年で卒業させていただいて、そしてその時にですね、工業高校の教諭の単位取得していますので、申請すると私高校教諭にもなれます。あの就職さえできればですけどね、高校教師になることになります。そして山口県岩国市の建設業の方に施工管理士として勤務し、そして1991年、それから約5年後ぐらいですね、渋谷エンジニアリングというところ、ここはですね、あの氷川の夢タウンとか出雲の夢タウン、あれ出雲っていうんですけどね、あなたと私の夢タウン、あそこの設計とかですね、あの特に食品売り場とかバックヤードあの売り場を手掛けている広島支社というところに配属されて、 そして流通改善企画開発に立ってコンサルティング手法取得。1993年、なぜか横浜コンサルティングセンターで今度は公共事業、土木の公共事業で特に下水の設計をねするようになりました。で1996年に家業を手伝うのために U ターンで、能力開発セミナーとかですね、このような、研修をいろいろ受けまして、一応いろいろなことでマネジメントを学んで2005年ですね、コンサルタント事業を開始したというのがこれ表なんです。ここで皆さんにちょっと一つだけ質問します。サザエさん知ってる方、日曜日のサザエさん、あ、よろしいですよ。なんで見るんです皆さん、考えたことあります？サザエさんはあれは見るためにあると思ってチャンネルをピシッとこうつけてサザエさん見てるから。でも不思議なんですよ、あれ何年経ってもタラちゃん大きくなりませんよね。そう思いません？私いつも思うんですよ。そしてマスオさんは福田さんと一緒に同じ会社に勤め、おじいさんのね、なんか毛が一本だけ残ってていつまでもつるっぱげにならないんですよ。不思議な家族ですね。もう何十年ですよ。でもなんで見るんでしょう皆さん。もうタイトルでは何千何万って書いてあるんですよ。不思議でしょ。あれはね、サザエさん症候群という病気なんですよ。どういう病気かというと、皆さんがいつも思っていることがそこに明らかになっています。聞いたことあります？サザエさん症候群って聞いたことあるかな？ない？ある？あります。なんか聞いたことあるぞ。どういう流れか覚えていらっしゃいます？ちょっと怪しい。なんか後ろの方でもいいですよ。サザエさん症候群どういうものですか？答えていただけますか？
翌日から、
はい、
仕事や、
はい、
学校が始まるので、
はい、
あのサザエさんの時間になると、
はい、
ブルーになる
すごい会社だったんですよねこれもそうかもしれませんね。ああなるほどね。他の会社、じゃあ逆になぜサザエさん見ちゃうの？深層心理がある。どうぞ。
1週間の区切り
1週間の区切りとしてサザエさんを見ることに何か価値を見出している。面白い件ですね。じゃあここから連想してください。なぜサザエさん見ちゃうのか、隣の人がいればちょっと話し合ってください。なぜ見るか、斜めでも結構ですし、まあお一人ね、私は話しても結構ですけどね、はい、ちょっと話してみてください。なぜ僕はサザエさん見るんだろう。いや僕見てないよもいいですけどね。なんでだろう。
あの小学生ぐらいの時はそうでしたけど、まあ、それ以降はあんまり見てないんですが、実は、はい、バンキシャを見ています。
バンキシャ、あ、裏ですね。裏番組ですね。表とすれば裏番組。話されました？なんか面白い意見が出たろってこと。なんで私サザエさん見たんだろう、見てたんだろう。あの中に深層心理があるんですよ。皆さん、500メーター以内に隣がある、近所がある。500メーター以内、これなんでこんなこと言うかですね。あの USA、アメリカで500メーター以内って同じ質問したら、ね、愚かでした。何マイル先にあるって言われました。日本だけです。まずサザエさん症候群の大自然って日本であることです。そして隣は何をしているのか覗きたいと心から何か思っている、覗き根性がある方、ないんですか。他健全ですね。なんかさ、隣あのベンツ買ったみたいよ。え、ベンツなんで、あそこただのサラリーマン、いやーなんかね競馬で儲けたらしいとかですね。そんな話を聞いてちょっと覗いてみる。ベンツ本当だよ、 S クラスとか SL とかオープンカーだよとか言うのが、それがサザエさん症候群の慣れなはれです。隣は何をしているのか覗きたい症候群なんです。わかります？隣は何やってんだろう、そういう思いが覗きたくなるんです、ね、別に盗撮をしろって言ったわけじゃないですよ。それは人間本来の ものなんですよね。そういうもので表裏という話をしますけど、私の表見た時にこれ見てね、いや素晴らしい面白いと思われた方はいないと思うんですよ。私なぜならばですね、ここを見るとですね、非常に優秀な感じ、あ、ごめんなさい、3ページ開けてもらえますか。これが裏の事情なんですよ。私はですね、確かに皆さんの先輩に当たるかもしれませんし、高校時代はですね、何やってたかというと、ロックバンド専門でやってました。ボーカルとピアノですね。それがこうして今ライブハウスでピアノやってます。そんな人間です。それでコーラス、北高のコーラスって有名ですよね。私の時は NHK 杯が4位まで上がりましたね。実は勝部先生っていうのがね、私の恩師になるんですけれども、彼が入学した時に私も入学して2年でコーラス部に入って、でその裏話もちょっとあるんですけど、 NHK 杯で45人だけ精鋭が選ばれると言われてます。今はね、その時大変でした。30人しかいなかった。だからあと15人どうしたかって、おい声がいいスポーツバーって呼んできたんですよ。そして精鋭は常にカツカツの45にして出ました。そして4位まで上がりましたから、とんでもないコーラスだったんですよ。でも今は100人を超えるぐらいのコーラスだったんですね。とんでもない人数だったんですけども。で、私はですね、高校2年の3学期に自然気境というですね、これはね、ハンサムな人とかね、胸が薄い人しかならないというふうに聞いたら、で、誰になったんですかって言って、上がった名前がすごかったんですよ。和田アキ子と前川清志だそうですからね、ちょっとそれ違うんじゃないかなと思いました。で、なんとか3年生に進級いたしまして、そして私は皆さんにお伝えしたい、まず第一の話、高校に入る中学の教育から言われました。佐々木、お前の家は土木屋だから、土建屋だから、工業高校に行けって言われたんですよ。わかります？お前の家は土建屋だから、工業高校の土木に行けって言われた。でも私は土木、正直言うとあんま好きじゃない、こんな風に言っちゃまずいかなと思うんですけど、本当好きじゃなかったんですよ。ですから高校に入って新しい進路考えようと思ってたんですが、いざ入ってみると、友達から、悪い友達から、佐々木お前こういうふうになちょっとバンドやらないかって言われて、で気づいてみたらバンド活動に受け入れて、同級生みんないます。私に佐々木は勉強してなかったよな、まあ、バンドしかしてなかったって言われます。でも悲しいことに3年の1学期のコーラスの部活が終わると受験期に入るんですね。皆さんどうこうしてもね、で佐々木はどこ行くんだって言われるわけですよ。進路指導科の先生からですね、そして担任からも言われました。まあ、どこ行く、はあ、そうするとですね、一生懸命この赤本とか見たことあります？この中で進学考えることはいらっしゃいますか？はい、進学を考えるときに赤本とかね、いろんなとこあって、何々大学とかですね、進学の進みみたいなのがあって開くんですね。そこで目に留まったのが、実は横浜国立大学、名前かっこいい、それだけでしたよ。愚かですね。そして先生、まあ、どこ行くんだ、横浜国大、おいいね頑張れ、その代わりこの成績絶対無理だと言われましたね、感じます。もう一括です。でもね、私を信じてくださる先生もいまして、お前は2年の3学期一番大切な時勉強してなかったから、ありますね、北高のちょっと北側の方に特別枠の建物ご存知です？通信課とかですね、別名補修課、赤山、高校だったか赤山大学だったか、なんか別名があるんですけどね、そこに行こうと私考えたんですよ。で、行かしてくれ、本当に頼むんですよね、父に。そうすると、まあなという言ってました。で、受験しました。広島工業大学っていう、あの B&B というね、古い古いあの漫才の人たちがね卒業したところで、北高から言うとすごいレベルが低いと思われたんですけど、広島に行ってみるとあんなになかったんですけどね、そこに行って、そこに受かっちゃったんですよ。そこに受かるまでに受験しました。その時はセンター模試なんで共通1位と申しましたけどね、国語以外ずーっとこういうレベル。でもどこ受けたか、鳥取大学の工学を受けたんですね。うまく滑りましたね、あれはね、雪も降ってないね。でそれからですね、滑った、どこ行くんだろう、そうか、工学部しかない、なぜ工学部を選んだかというと、もう考えるも ないですね。家が家業が土木だから、まあ、工学部しかない。そして自分で納得させるんです。ここが面白いです。人間って納得しないと動けないんですよ。だから何になってるんですか。もし親父が今倒れたら、倒れなかったですね本当倒れない、まだ倒れませんよ。72にしてもまだ健在、倒れたら次の辺、まあ土木少しぐらい勉強してまた他の道があるからと言いながら近畿大学工学部、まだこれがレベル高い、ちゃんと近畿大学で受験しましたけどね、うまく滑りました。そしてなんか近畿大学の近くの校舎で、二次募集だったかなんて工大の受けて、あこれもダメだろうと思ってたら引っかかっちゃったんですね。そして工大に行くんです。でも工大で納得できないんですよ自分の中で。二学期は してないし、はっきり言って高校時代勉強してないわけですから、ちょっと北山、専門学校補習科行かしてもらえないかなと言ったら、もう父が怒りましたね。何考えんの、まだこれでお前金使わせるつもりかみたいな言い方されて、晴れて私は、広島工業大学工学部土木科に行くことになりました。ここで一つ皆さんに考えていただきたいと思うんですけど、皆さん将来何かなりたいのはあります？考えてます？こういう仕事したい、ああいう仕事したいとかあるでしょうか。まあここで発表してくださいとは申しませんが、それがないとこんなになっちゃうんですよ。どんなになっちゃうの、あ立派じゃんって。読めば読むほどだんだんだんだん自分落としていくので、あんまり読みたくない、あと読んでくださいというと変な誤解も生じるので、私が読んでみます。実はですね、まだプライドがあるんですよね。どっかに高大の卒業するときに、高大の中でもいろんなゼミがあるんです。難しいゼミもあれば簡単なゼミもある。一応高大の中で一番難しいというのは構造力学というゼミがありまして、そのゼミに何度か引っかかってまた入ってですね行くんですが、どこ就職するんだって言われたんですよ。今度どこに就職ないし考えてません、頭あるんですけど、そうは言えないんですよ。だから中国電力に2つだけ枠が空いてたんです。中国電力、中電力です。教授に言いましたよねって。おお。で中電の受験というのはですね、何月頃かって1月頃なんですよね。ですから普通青田狩りと言われる10月11月ぐらいほとんど決まっていくんです。清水大成とかですね、その頃は藤田とかそういうような、まあ、ゼネコンで言えば大手がどんどんどんどん決まっていくんです。でそれを横目にして1本中電というですね。またこれが悪いことにですね、その頃にですね、遊んでたわけでもないけど勉強したわけでもなくって、でも自分なりに勉強したつもりで行きました。誰が受験してると思います？2つの枠ですよ、たった2つの枠、土木、まあ、確かに一般採用も一緒ですから100人ぐらい受験生いますけど、どんな人が来てると思います？上は京大と思うでしょ。上は東大、東大、京大、阪大、旧大全部来てました。あちゃーみたいな感じで、まず能力テストで足し算やります。あの数字でダーッと出しちゃって、それを足して足して足して足してというね、能力適正検査、まあ、それはそれなりにやってましたけど眠かったですね。それから数学の問題、英語の問題、物理か何か、まあ、専門ですよね。やって一番怪しかったのが英語、しっかり英語で落とされたというのを後から聞きましたけど、中電で滑っちゃったんだ。滑り続けたら今度何しなきゃいけないかというと、また今度はですね、進路指導の先生になってて、就職専門の教授がいるんです。そこに行ってみるとこう言われてた。佐々木君、中年滑ったね。はい。どこ行くんだよ。いやどっかありますか。でも本当どっかありますの世界なんです、1月って。そこでいや自分の知り合いに東京で設計コンサルやってるけれども、君推理得意だから行くか。はい、よろしくお願いしますと言って受験したんです。受かっちゃったんだけど、東京の生活って想像しちゃったんですよ。 はそんなに大きくない、なんか大きなビルに囲まれた一角にある。そして生活、と思ってその心の迷いが2週間、どうしようかどうしようかって悩んでたんです。そうすると教授が呼び出しがありましたよね。こう言われて、佐々木、お前返事してないだろ。はい、相手が断ってきたよ。そんなに決意が弱いやつは使えんから、うちから断るって本音で言ってきた。そうですか、困りましたね。気づいた時は2月の終わりになってました。どこ行くんでしょう。そうすると佐々木、こういう求人が来てると思ってきたのが岩国、錦帯橋のね有名な岩国のです。山口県岩国市の松屋産業というゼネコンで、そこは建築、土木、生コン、そういうところを持って総合建設業、一般的にゼネラルコンストラクション、ゼネコンと言われる会社でした。地盤のある方です。そこに行くとですね、社長との面接、筆記試験ほとんどなし、よし来てください、受かりました。もう断れません。なぜないんです。就職じゃないんですよ。まだ私の時代はそうでしたけど、その後に続く氷河期と言われる、まあ今もそうですよね、ないです。何十社受けて一社受かった以降の世界なんですよ。そしてそこに入って仕事をしていましたけれども、そこを辞めてですね、私は家に帰って、そして広島出身、付き合ってた女性がいたんです。それもあって東京行きづらかったんですけどね、実は。そんな裏話してもらった、裏の裏ぐらいですからね。よく言っときますよ、裏の裏表だっていう人いるでしょ。違います、裏の裏は裏で、その裏は裏の裏なんですよ。決して表に戻ることはありません。よく言うでしょ、裏の裏書いたの、あれじゃんけんだけです。裏の裏書いて勝てるのじゃんけんだけ。人生では裏の裏を書いても勝てません。そして結婚して、で同居して、同居したの、ある人のアドバイスで、同居したら後からね、何かあったら帰ったら楽だよ。逆でした、同居しなきゃよかった。妻がちょっと精神的なね、患いをしましてね、で別居して、最終的には広島に出なければいけないようになりました。でここでもう一つのポイント言います。出る決心をつけた理由、資格を取った。一級土木施工管理技師っていうと、土木では一応最高の施工管理の最高のタイトルなんですね。それ取れちゃったんですよ。ちゃんと勉強しました、今度はね。あんまり不真面目なことばっかりやるから、ね、一発で取れたということが自信になって、辞めたになっちゃったんですね。父の会社を辞めて、そして広島に出ました。それから求職活動はなんと1ヶ月間、土木の業界から足やろうと思ったんですね。なぜかというと、地場の方でもある程度流し出た会社だったもんですから、うちが広島に行ってもバレるんですよ。お前の息子はそこであったぞみたいな話になるわけですよ。ですから業界を変えようと思って、最初に行ったところが幼児教育の何々グループっていうね、本も出してるところの営業職に行ったんですね。受かりました。出張はないとか書いてあったんです。でも蓋開けてみたら出張だらけ。ああこりゃダメだと。何のため出てきたかというと、時間を取るため。週休2日制、今まで週休2日制だと2週にしか休んでなかった。ここみたいに日曜日も出てきて勉強する人だから本当ありがたいと思いますね。素晴らしいと思います皆さん。でもそういうところから週休2日制のところに行って、で何とか家族を養っていこうと思ってたんですけど、1ヶ月新入社員教育の中途で辞めちゃったんですよ。辞めさせてください、話が違います。もう本当に、いや辞めろ佐々木君っていう感じでね、もらったんですけどね、いろいろと。でも辞めちゃいました。それから2ヶ月間また就職探すんです。ハローワーク行くんですよ。だから私も今の人たちがハローワーク溢れてるそうですけど、その頃その頃溢れてたわけじゃないですけど、仕事はなかったんです。でも自分の中ではあったんです。一つだけ、土木業界は覗いてという考え方、そして何か合うものないかというところで拾ってもらったのが渋谷エンジニアリング。これ全国ネットのね、冷凍設備の設計コンサルタントをする会社の人事担当で 面接して何人か受けたんですけど、君できるね、 OK 採用って言われたんですよ。声がでかかったことと笑顔がよかったらしくて、それだけで採用になって受かりました。で給料も決まった、いろいろ決まった。でそうなると人間って面白いもんですよ。窮地に追い立たせたところがちょっと楽になるとですね、次のステップ考えて、マンション買っちゃったんですね私。28歳ですよ。マンション買っちゃって、それはまた裏があるんですけど、それはちょっとお話できませんけど、買っちゃって、今度はそれによって窮するんですね。窮地に置かれてしまう。そんなことを通してですね、また転職しなきゃいけない。理由は仕事すごく楽しかった、渋谷の仕事、私もう辞めたくなかった。ただちょっとこれがちょっと自分の生活に対して厳しかった。具体的に言いましょう。私30歳ぐらいで年収500万弱もらってました。そこででもこれが偉かったんですよ。どんな生活してたの。マンション買ったですね、最初は安いんですけどね、あれでもステップ昇格って欲しくてね、急に上がっていくんですね、返済が。なぜか知らないけど、家庭を持ってる方とかですね、こちらにいる先輩、小先輩方がうなずいておられます、今。そういうような苦しみの中で何を考えるかというと、やっぱりこれがないと仕事になりませんよね。だから転職するんです。もう最後の報道出しちゃいました。土木の施工管理士を持ってるから、やはりそれはだいぶ良かったんですね、その子。また転職した。そんな経験をしてですね、何度も何度も転職します。アメリカと日本の違い少しお話しましょう。アメリカは転職をするたびにキャリアアップというんですね。キャリアアップです。あなたどういうキャリアを持ってますか。いや、これができます、あれができます、これもやったことがあります。これは彼らにとっては非常に評価が高いんです。はたまた日本ではどうかというとですね、それは信用の残債が減っていくんですね。何年勤めたの。3年です、5年です。で今こんなことやってます。日本でやり抜こうと、どっかに就職してやり抜こうとした時の一つの秘訣を申し上げましょう。まず最初に何がやりたいかを明確にして、そこに向かって走っていく。それからはそこさらっと見てもらうと分かりますけど、その妻の病気が高じましてね、離婚もして借金も多い、そして自分自身も難病指定のギランバレー症候群というね病気になりました。その時に就業できないわけですからお金が断たれると思いましたけど、まあ、なんとかそこはね、まあ、父の会社に勤めてましたから援助してもらえながらやりましたけど、最終的には妻の病気、私が体が動かない、また妻の病気自身が買い物をしないとね心がなくならないっていうね、買う女という感じになったことがありますけど、そのような病気だったので、ね、膨大な借金、子供もそこに帰ったんです。2人いました。本当にその子たちを愛してましたけども、どうしてもうまくいかないで離婚。で最初は私が子供たちを育ててましたけども、最終的には家族離散という格好で子供たちは今妻のね方にいます。まあ、介護を手伝うっていうのも一つの方法です。でも皆さんにお伝えしたいのは、皆さんは、まあ、私はクリスチャンであるということもありますんでね、書いてありませんけど、神様からギフトとしてね才能をもらってるっていうことを覚えていただきたいんですよ。才能です。これはね、こうか、こうやって書くとなんかちょっと違う字になってしまいましたね。才能、才能とは何であるかということを、ここにメモる時間がないので5ページ開けてくださいますか。皆さん5ページ、5ページ開けて覚えて帰ってもらいたいんですけども、こんな失敗だらけの私ですから、 あなたにできる提言はですね、あなたには必ず才能がある。才能とは神様が全ての人に必ず一つ以上与えてくださったプレゼントです。じゃあ才能とは何なのか、自分才能ないのかなと思っている方いるかもしれないけど、絶対一つ以上あります。最低一つあります。その見分け方は3つ、いいですか。1番、それをやればやるだけエネルギーレベルが上がるもの。なんかやってて楽しいとか、なんかね、やればやるだけなんか、おお元気みたいな、そういうものが最高です。2番目、自分には簡単にできることであり、他人には難しくてなかなかできない。え、なんでできないのこんなことっていうことが最高なんですよ。自分にはできるんだけど他人にはできない。例えば才能ってね、じゃあお金になることとか言いますけど、才能についてはそうじゃないですよ。例えばどんな人にも笑顔で接することが一個才能なんですね。才能なんですよ。自分にはできる、接客でうまくできる。いらっしゃいませね、えなんか相手が矢のつく自由業の八百屋さん、あ、どっかで話してますけどね、八百屋さん、はい、そういう人であってもにこやかに、はい、いらっしゃいませ、ポテトもお付けしましょうかみたいな、そういうことができる人、それ才能です。私が言うできませんとかやってますけど。3番目、仕事以外に趣味でもやってしまうこと。仕事以外に趣味でも、すなわち思わずやってしまうこと、そういうものが才能です。才能なんです。でもこの才能は下のところに虫食い問題に火星が引いてありますよね、と対価交換できないんです。それを才能を鍛錬しトレーニングし日々の努力にしてスキルまでしないと何々と対価交換できません。ここに入る言葉が分かるから、ビジネスセミナーに勧誘しますけど、何か分かりますか。ここに入るの何か分かる、言ってみて、何が入ると思いますか。才能はイコールではない、スキルはイコールって書いてある、何か分かりますか。いいですよ、ちょっと大きい声で言ってください。あ、私言っていいのかしら。え、そういうことじゃないですよ、誰でもいいです。難しそうなので、私が下の方でしたね。ね、わかります。そうそう、お金です。金銭というやつ、金銭です。これすごく大切な話してるんですよ。私ビジネスセミナーやってるんですけど、社長に対してやってるんですよ、ね、すなわちお金儲けとは自分の持っているスキルです。才能ではありません。スキルをお金と交換すること、対価交換って言うんですね。これこそがビジネスなんです。でも才能だけではお金にならないから、それを見出すためにここに来て皆さん学んでるはずなんです。え、そのつもりじゃない、私は大学に行くんだ、よく言われます。あの目的と、それと手段が一緒になってる人ね。私は教育狙ってますっていうのが言ったりし、あの一番面白かったのは、名前は言えませんが、私の、同級にいたんですね。俺は絶対東大に入る。おお、すごいね、何ですか。いや、東大入ってるミュージシャンというのが言いたい、すごいだろうって。ギター弾くさんも東大に入ってる人いますけどね。目的と手段、皆さんが明確にしなきゃいけないのは目的なんですよ。人生で何をするかという目的を明確にしていただきたいです。じゃあ佐々木さんは今の目的明確になってる、こんなことだって偉そうに話してるんですけど、皆さん以下です。私はなぜかというと、高校時代ロックバンドとコーラスと大学もバンドやってましたし、それでもそれなりに卒業して就職もしましたけど、今やってることコンサルティングです。広島で培ったスキルを使ってコンサルティングやってるんですよ。じゃあどういうことか、正直申しましょう、そこに書いてありますからね。今年の5月いっぱいで一応開店休業状態してます、会社は。あ、仕事がないんです。結論に言うと、公共事業の削減によってですね、また政権が変わるとどうなるか分かりませんけどね、今開店休業状態です。ですからそこからのお金は今ゼロ。佐々木さん大変じゃないですか。大変ですよ。もっと大変な理由です。失業手当やで、会社役員は失業手当が出ません。 失業保険に入れません。じゃあどうやって来るの？だからコンサル。じゃあコンサル大変ですね。これが面白いんですけど、私はこのお話をしなきゃいけないと思って今日来たんですけど、悩んでました。パッと聞くとすごいでしょ、専務取締役とか。あれ読み方違います。確かな正しい読み方、皆さん教えておきます。何にも専務取締役です。ここ笑うとこなんですけどね、皆さんね、みんな真剣に聞いてますか。そうか、そうやって呼ぶのかって。で名刺持った時、ああ何にも専務取締役ですって言わないでくださいね。あれは私だけ。代表取締役は代表で取締られるとは言いませんけども、そんなもんです。偉くないんです。偉いのは体と精神だけど。でもこんなことがありました。離婚の後に1年2ヶ月ほどして、ある友達の紹介で、まあ、大学の時知っていた女性と再び会いましてね、再婚したんです。今はね、一時の父でもあるんですけどもね、男の子。その時に悩んでたんですよ。10年前から悩んでました、私。ですから2000年の頃から悩んでました。建設業界、土木業界は廃れていくし、また大変な時代が来るって。もうすごく本だけ好きなんで、いろんな本読んでました。危機、何々とかね。で、父に言ってたんです、社長に。このまんまじゃこの会社ダメになっちゃうよ。技術アップする、そして求められるのは高くなる。この状態のままではダメだよ、ずっと言い続けました。でもなんだ、まだそれでも平成の好景気、バブルがポンといったぐらいのところですから、どうかそういうことしようがない。東京と島根県、どれぐらい時差があるか知ってます？皆さん、時差なんかないと思ってるでしょ。あるんです、1年。東京で起こったことが島根県までずわーっと伝わってくるのが1年ぐらいですから。ファッションは知らないですよ。ファッションはエノンノンとかナイナイとかいろんなのも読めば渡ってきてるかもしれませんけど、でも経済的な波及っていうのは1年ぐらい、私の感覚がずれてます。で、東京が偉いっていうと、こちらに来るのが1年ぐらい遅くなってきます。逆に東京がいいって言うんですよね、皆さん。今少し経済動向もね、上に向いてます、いいです、日本銀行ね、がこういう指針出しました、数字を出して上がってますって言うでしょ。あ、信じないでください。1年ぐらいずれてます。こちらまで来るまで時間かかるんですよ、タイムラグがあるんですね。で、私はこのままではいけないと思ってたんです。その時に、まあ、今回の産業職人の会の代表の小村和也さんという人と知り合ってですね、もう10年代ぐらいの付き合いですけど、彼と一緒にいろんなことをやり始めたんです。その時に彼が、佐々木さん、あなたはね、特別な才能を持ってるし、それを鍛えればスキルになるよって教えたんです。それがコンサルだったんですね。でもやっぱりこちらには家業があります。こちらには自分のやりたいことがあります。実はこっちはこんなにやりたかった、でも給料がこんな感じで、こっちがこんな感じだったんです。悩みましたよ、大変でした。どうすりゃいいんだ。で、その悩んだ末に妻にこう言いました。どうしよう。情けないですよね。そしたら妻は実は起業家なんです。今英語の翻訳通訳ということでね、仕事をしてる。やればいいんじゃない。そこで言ったことはここだけ覚えてください。人生は一度しかないので、やりたいことをやらなきゃ損だよって言ってました。大変なことがあるかもしれないけど、人生は一度きりだから、やりたいことやらなきゃ損だよって言ったんです。後から食い残すようになるよ、やりたいことやりな。そして2005年、コンサルティング事業ということで個人の契約をして、実際に経営コンサルという商法をですね、いろんな研修で学んだことを使いながらやっていくようになったんですよ。それが5年も経つとですね、少しは これとこれぐらいだったのが、まあ、同等もしくはちょっとこっちが大きくなるぐらいになったもんですから、こういう緊急時においてもなんとか耐えることができるようになったんです。 芸は身を助くと思いますけどね。そして6ページ上げてくださいますか。よろしいですか。最後に、人生はこの格言に集約される。これだけは覚えてください。残りは忘れてもいいですから、できれば残りは全て忘れてもらった方がいいんですけど、今日の話これだけは覚えてください。人間万事塞翁が馬、中国の格言なんですけど、知ってる方、聞いたことある方、はい、ありがとうございます。約2割、人数の割に2割。人間万事塞翁が馬ということについてはですね、人間というのは日本でいう人間のことではなく世間という意味です。世の中という意味です。塞翁というのは城塞に住んでいる大きな老人という意味です。総合すると、城塞に住む老人の馬がもたらした運命は、福から災いへ、また災いから福へと人生に変化をもたらし、全く多福というのは予測できないものであるということです。皆さん、変えれないものがあります。変えれるものがありますとね、聞いたことあるかもしれませんけど、聞くと時間が5分以上かかるので言いますが、書いておいてください。一般的には変えれるものは未来で自分自身と言われます。変えることができるものは未来と自分自身を変えることができると言われるんですね。じゃあ変えれないものは過去と他人と言われるんです。過去と他人は変えれないけど、未来と自分は変えれるよ。皆さん飲んだことあるかどうか女性の方に聞きたいわけではないですけども、スリムドカーンという商品聞いたことあります。スリムドカーン、なんかあなた何してるのとかでもなんかこうさすりながらなんか宣伝してるの見たことありますかね。テーブルの下でお腹がしゃべる、あの宣伝のスリムドカーンですね。カンプのカンという品種、その創立者は斉藤一人という、納税の中でですね、いつもベストデイに日本に書いてあるんですけど、彼はこう言うんです。過去は変えます。何のことか分かりませんでした。でもこの人間万事塞翁が馬という話を少しだけするとその意味が分かります。やります。中国にある夫婦がいて、馬の厩舎を持っていました。そこにですね、黒い馬がいたんですね。でも奥さんが勘抜き、要するに錠前をかけるのを忘れていて、黒い馬が出てきました。逃げちゃった。それを逃げたことによって奥さんはすごくね、悔やんだんです。ああ、私が勘抜きかけを忘れたために馬が逃げちゃったよ。3日ほどして黒い馬が今度は赤いメス馬を連れてまた厩舎に帰ってきたんですね。そうしたら奥さんも、ああよかった、私が勘抜きをかけ忘れたから黒い馬が赤い馬を連れて帰ったって言うんですね。そうすると何年か経つと黒い馬と赤い馬から茶色のね馬が生まれたんです。すごく喜びでした。その時も奥さんは、いや私が完璧忘れたから黒い馬が赤い馬を連れて帰って茶色馬が生まれたんだ。その頃夫婦にも赤ちゃん、男の子が生まれたんですね。男の子が生まれてすくって育って、あちらの方ですからね、馬に乗せて走らせ始めました。そうすると馬が暴走し始めたんですね、その茶色い子馬が。そして馬に蹴られて子供は瀕死の重傷です。命は何度か取り留めましたけれども、ビッグを引くようになっちゃいました。これに対してお母さんは、私が勘抜きを忘れたばっかりに息子がこんな風になってしまった、元を正せば私が勘抜きをかけたことに。そして中国でその息子が大きくなって徴兵令が出たんです。戦いがあって、周りの息子たちは全部徴兵されてしまいました。でもその息子はびっこだったと、うまく馬に乗れないことから徴兵されませんでした。その時に奥さんはこう言いました。ああ、私が勘抜きをかけ忘れたことがあったから息子は徴兵されなかった。そして戦いで多くの人たち、若者は命を落とし、ほとんどの若者たちは死んでしまい、 生き残ったのは若者だけでした。これが万事さよが馬、人間万事さよが馬のストーリーですけど、皆さんここにいることに対して今はなんでこんなことやってんだろう、だりとかうぜーとか思ってる人いるかもしれません。でも何が起こるかわからないんですよ。はっきり言って私が今コンサルとして本気でやろうと思ってるのはなぜかっていうと、こっちにあったものがなくなったからです。広島行ってよかったです。コンサルノウハウを学びました。ある意味でこんな言い方すると失礼かもしれないけど、自分に対して離婚してよかったです。それがなかったら研修受けに行かない。私人間不信に陥ってね、うつ症状になっちゃったんですよ。なんといっても他人に騙されたとか言って落ち込んでるや、そんなもんじゃないですよ。伴侶に突きつけられたことですね。ああそれは大変なもんです。ぐさっときます。でもそれがあったからなんとかしようと思った。なんとかしよう、この状況最悪だから、この窮地をなんとかなんとか切り抜けないと一生懸命でした。本当にそのようなことを通して何が災いするかわからないし、何が福に転ずるかわからない、人間万事左右が持っていくことです。皆さん目標を見つけるための方法を教えしました。才能の延長線上にスキルがあります。このスキルで皆さんが金銭を稼いでください。そして生活してください。そのスキルがもっと広がれば社会貢献につながります。人間万事左右が馬、人間万事左右が馬、諦めないで本当にこれにやりたいんだと続けるんだ。あなたの過去も変えられますし、当然素晴らしい未来があるということを私は自分の経験から皆さんにお伝えすることになります。ちょうど時間になりましたので、このようなことでお話を終えたいと思うんですけれども、皆さんには可能性が無限大にあります。私なんて思ってる人は、私なんて勘抜きかけ忘れちゃってと思ってる人です。でも勘抜きをかけ忘れて今があれば、それが災いにも福にも転ずる可能性があるということを覚えておいてください。生き証人がここにいます。もっと具体的に話せば、多分皆さんたちは生きていないっていうふうな選択もあったかもしれません。でもずっと私は生きてきました。そして皆さんにそのことを伝えるために今日来させてもらいました。今日の私の講義はこれで終わりです。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。なかなか、今はいろんなことが出てきたんじゃないかと思います。それで明日人生に裏打ちされた形での話だったので、こう伝わってくるのが非常に大きい、ものがあったんじゃないかと思います。この何かこの際ですので、質問とかあるいは聞いてみたいこと、あるいはちょっと意見を伺いたいことはありますか。
コンサルタンってどういう仕事なんですか。
まず数はですね、コンとサルってたくさんいるというぐらいですからたくさんあるんですけど、一般的にですね、私のやってるコンサルというのは経営者に対しての心構え、マインドセットという言葉がよくあるんですけども、コーチング手法とカウンセリング手法を使っての経営者自身の考え方、物の見方、考え方を変えていって、そして良い方向に向けるという、一つはそういう相手の問題点を解決していく、コーチング書で解決していくというのが一つと、実際に、経営って言いますとね、決算書というのがあるんですけどね、その決算書の数字を見てどのようにすれば売上が上がるのか、またその売上を上げるためにマーケティングアドバイザーという肩書なので、マーケティングの手法でやっていくということです。よろしいでしょうか。
はい、難しいですね。
形は難しくなってますが、至って簡単ですから、もしやられたらいつでもお越しください。これぐらい本読んでもらえば十分です。
はい、ありがとうございました。そうしましたらね、この後、ショートホームもありますので、じゃあ、今日の一応メニュー会談を進めていただきたいと思います。どうも、
ありがとうございました。